羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいいよ感、野球王国この街で四季のボール四季上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の。
おはようございます。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしています。進行役、私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてこの番組メインでお話しいただいているのは、松山フェニックスアドバイザーで千原スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。千原ですが、本年度もよろしくお願いいたします。
はい、この番組、はい、昨年の4月にスタートしまして、そうですね、2年目に今日から入りました。
まさかね、もうこんなね1年もずっと続くと思ってませんでした、はい、もう途中でねもうなくなるんかなと思いながら、ね、
いや
ヒヤヒヤしながら、はい、なんとか1年持ちましてね、
本当スポンサーの皆様ありがとうございます。
そして、ね、本当ありがとうございます。
千原さんがねいろんな方をゲストにお迎えしていただいているので、いい、はい、はい、ここまでね行きましたけど、また2年目も
そうですね、
しっかりと情報をお伝えしていきますし、はい、いろんなこう野球にまつわるトークをねしていこうと思っております。
はい、
さあ、改めて、簡単なんですがちょっとチームについて紹介させてください。
はい、
松山フェニックス2000年2月22日にできた社会人野球チームです。で、企業チームではなく市民球団として、ね、誕生しております。はい、2014年には社会人の最高峰の大会都市対抗野球に出場、1勝を挙げました。
はい、
そして今年こそはということで、その2014年以来の都市対抗出場を狙っている。
そうです、もう今年こそね頑張ってくれると思います。
で、メインでお話しいただいております千原さんですが、そのね、はい、フェニックスの誕生に尽力しまして、はい、監督も務めて、はい、で監督時代にはね都市対抗出場を果たしています。いえいえ、はい、で現在はアドバイザーとして、チームにああだこうだ、
いやそうそう、あの余計なことも言ったりね、だいぶ迷惑もかけてるかも分かりませんが、
もうあのチームね、盛り上げてると、そうですね、いうことでございます。はいはい、さあ新年度1回目のこの番組ですけども、さあ今回のゲストは、
はい、もちろんねこれはあの一発目、新年度一発目ですから、当然あの監督部長チームの首脳陣お二人をお迎えして番組を進めていきたいと思います。
はい、早速 CM の後インタビューしていきます。お楽しみに。
お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、松山建設社の提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、新年度1回目のゲスト、はい、今回お二人お迎えしております。
もうこれ一発目でございますんでね、
はい、
当然これあの、フェニックスの首脳陣お二人、今日はお招きいたしました。
はい、部長の相田博隆です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてお
はようございます、監督の田淵哲也です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、まあ、いよいよ4月に入りまして、
はい、
こっからが怒涛の、
いやいやもうこれね、関さんもうね5月の年明け予選、
はい、
この4月5月これはものすごく大事な期間なんですよね。はい、
やっぱねその4月もねいろんな大会もありますというのをね、はいはい、この前もご紹介しましたけども、まずこう監督にちょっと伺っていきたいんですが、まあ、ここまでいろいろこう戦ってきましたけども、
はい、
どうですか。
そうですね、先日も、取り上げていただいたんですけども、はい、春季四国大会ですね、ここで、まあ、オープン戦こそ、まあ、1勝3敗ですか、うん、そこから春季四国入ったんですけども、はいはいはい、まず初戦 JR さんに、うん、1点差で、勝ち切ったと、
はい、
でまあ、決勝は惜しくも、まあ、惜敗しましたけども、うん、この2チーム相手に、しっかり戦えるっていうところが、うん、手応えを感じた2試合だったので、
はい、
すごくこう楽しみな4月の幕開けというか、いう気持ちでいます。はいはい、
どうですか、去年の同じ時期と比べて、
はい、
なんか違います。
そうですね、去年も優勝スタート、ね、ね、はい、から入ったんですけど、また去年とは違 う、 こう手応えと、いうのがありますね。
はい
はい、
その監督が今ちょっと実感しているその手応えの部分っていうのはどんなところがまず自信に今なっていますか。
そうですね、まあ、去年、新入団1年目の選手ですね、はいはい、まあ、鍵を握ってるっていう話もさせてもらったことあるんですけど、まあ、彼らの動き、まあ、2年目の動きですね、うん、まあ、ここがやっぱり、一体となってこう若手が上をこう 引き上げてくれてるので、これがすごく相乗効果をもたらして、うん、あとはまあまあ、エース亀岡の自覚ですね、
は
い、がやっぱりあのピッチャー陣を引っ張っていく、
うん、
力でちゃんと示してくれてるので、いい方向に向かってるかなと思います、
うん、まあその自覚の部分なんですね、はい、そう若手のまず野手陣の彼らが自覚を持ってプレーしてるし、はい、亀岡君もエースとしてのやっぱ自覚というか、
そうですね、はい、
やっぱそういうところがこう芽生えるかどうかっていうのは大きく変わってくるんですね。
それはもうね、やっぱり我々社会人野球のチームのね、
うん、
選手の場合はね、その人間的な成長ですよね。
はいはいはい。
でまあ、去年私はね1年目、かなり選手をちょっとねけなしてましたけども、去年はね、はいはい、ラジオの番組の中でもね、キョロマツさんトリオとかね、なんとか言ってけなしましたが、この最近を見てますとね、うん、だいぶやっぱ成長してますよ。あの若手の去年入部したね、
はいはいはい、
選手らも成長して、はい、まあ、人間的な成長というかね、
うん、
それがまあプレーに出てるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどね、はい、やっぱそこら辺はこう部長の相田さんから見ても成長してるなって感じる部分ですか。
そうですね、うん、今までになくですね、チーム内でのですね、
はい、
競争というのがですね、ものすごく感じ出しました。
それは大いにあるでしょうね。
うん、はい、やっぱそれっていうのはその若手がとにかく伸びてきてるってい
う、そういうことですね、はい、
そうなるとね、確かにそのチームとしてのレベルがぐっと上がりますよね、
うん、そう思いますね、はい、
だからそれはね、要するに、まあ、そういうふうに仕向けていくのは監督のこれは裁量ですから、う
ん、仕向けてったんですよね。
でもこれは当然ね、もう当然仕向けてますよ、それは。
だからその冬場から、
ね、そうですね、はい、
で確かにこの番組出た時もやはり1年目の選手たち、もちろん去年もそれなりにね皆さんやっぱ活躍しましたけども、はい、やっぱここが上がってこないとおっしゃってましたもんね。
そうですね、うん、はい、あの悔しさを味わって、まあ、ここで2年目どうなるかところだったんですけど、
はいはいはい、
まあ、本当に非常にいい雰囲気の中やってくれてるので、心強いですね。
やっぱそれに触発されて、はい、やっぱりこうベテランというかね、これまでこう、はい、比較的長く在籍している選手たちも気持ちが違ってきてますか。
そうですね、はい、キャプテンの前田もそうですし、
はい、
先日出演した高尾、
はいはい、
彼ら先輩に当たりますけど、
はい、
やっぱり後輩の動きが、
うん、
もうどんどん底上げしてくるので、もううかうかしてられないんで、
うん、
まあ、本当にいい相乗効果になってますね。
めちゃくちゃいい雰囲気じゃない
ですか。いやだからね、はい、もう高尾君なんかこれ、はい、監督どうなんですか、使うんですか。なんか出れそうな雰囲気がなくなってきてるような雰囲気がね、ちょうど私ら、
はい、
客観的に見てするんですが、
高尾選手言ったらね、この番組出た時は不動の4番
っていう。そうなんですよ。だけど最近ね、もうこれはもうこの間だから西本なんかも首位打者でしょ。
ああそうです、春季大会、
う
ん、
そうそうそう、
はい、
それとあとまあ内野手もね、でまたこれ新人の小和田君がね、
はい、
これがまたこれもやりそうですよ。
あこれ初めて私の名前聞きましたけど、新人選手、
新人選手、あまだお話しなかったですね、
はい、
新田高校私の後輩なんですが、相田部長の大学の後輩ですよ。
あ創価大学から
小和田君ね、
はい、
これはポジション取るんじゃないかないうぐらいのね。
ポジションどこなんですか。
サードですね。
サード
これも内野相当厳しいんですよ関さんだから。
あどういう選手なんですか。
近畿滋賀の方でですね、はい、企業チーム2年間やってた子なんです。
大学出た後、
大学出た後、
カナフレックスというチームがありまして、
はいはい
まあ、そこに在籍してて、
うん、
そうです
ね、もうクリアップ打ってたんですよね。
あで地元ということで戻ってきて、
う
ん、
でもう帰ってくるということで、
はい、まあ、野球部自体がちょっとねなかなか運営が難しいというか、で帰ってきましたね、
ギリギリこう合流ということで、これはもう本当に4番、
う
ん、サードというところもこう、
監督4番という視野に入っとんですか。4番というところ も,
もちろんです。西本高尾このあたりもうかうかできないですし、これまた嬉しい悩みが増えてですね。
そういうことですよね。
はい、いやこれはね嬉しい悩み、本当監督としてもう采配スローとして嬉しい悩みなんですけどね、
うんうん、
ただそこでどういうふうに彼らをうまいこと使っていくかというのをね本当に悩むと思いますよ。だからそこはもうある程度もうこれ鬼になってね、
はいはい、
もう采配するということでしょうね。
そうですね、
もうね本当嬉しい悩みなんだなっていうのはちょっと監督の表情を見て分かりました。
ちょっとなんか前回出た時と違う
ですよね。はい、ちょっと違います、
なんとなくね、はい、ちょっとねだいぶ
どっかこう手応えをね感じてる感がやっぱりすごくある
なと思います。やっぱりそのオープン戦とかね、
はい、
まあ、オープン戦はね別に阪神の岡田監督なんかもあれね、 ずっと負けてましたけどね、どうってことなかったでしょ、
はい、あの僕はドラゴンズファンですけど、
あそうそう、
ドラゴンズオープン戦首位ですけど、
ドラゴンズ大丈夫ですか、
あれ皆さんほぼほぼ最下位かあの B クラス予想なんで、そうそう、ああいうもんですね、はい、オープン戦はそうそう
だけどまあ手応え田中監督もね、なんか顔つきが変わりましたよ、やっぱり
まあちょっと話それましたけど話は
全然それましたけど、はい、
まあね本当にだからそういう今いい状態という
そういうことですね、
はい、でやっぱりあの FM 愛媛としてはですね、亀岡投手が、はい、まあ、FM 愛媛所属で、うん、初めて迎える、まあ、年対抗予選、結構ねやっぱもう僕も気になってしょうがないわけなんですけどどうですかここまでのピッチング、
準決勝あの春季四国の JR 戦ですね、うん、彼のピッチング、まあ、あの6回であの変わりましたけど、
はい、
9回までいけるぐらいの当然、うん、ピッチングでしたし、もう圧巻のピッチングでした、
まあ、はい、ある程度監督あれでしょ、まあ、余力をちょっと残しながらね、
はい、
まあ、ちょっとまあ一応6回を、うん、で当然他のピッチャー見てみないかんですから ね、
そ、 うですね、
はい、そこらでいろんなピッチャーを使ってね、ただ一人松井が投げてないんですよね、
はい、
あベテランの、
これはね僕は監督のおそらくね、戦略じゃないかと思ったんですよ、松井を奮起させための、
あ奮起させるため、
そうそう、どうですか、
おっしゃる通りです
松井投手はもう今年齢もおいくつになったんですか、
33今
年の33、あ、うん、本当大ベテランですね、もうチームとしては
もう一番最年長、
そうですよね、
おそらく松井君、まあ、試合終わった後僕もちょっとあの見ましたけど、はい、かなりね悔しそうな顔してましたからね、
うん、
これは監督のね一つのこれね作戦というか、
はいはいはい、
松井をね、松井君はあれで雰囲気させるためにね、
うん、
でもまあ、使わなかったんじゃないかなと勝手に僕思ってたんですけど、
なるほどね、
合ってましたですか、
そうです
でもそれだけ他の投手陣っていうのもだいぶ成長してきてるってことなんですよね、
そうです、
それはもう明らかにね、はい、今あると思いますよ、
それをこう引っ張ってってんのが亀岡なんですか、
もうそうです、はい、背中で引っ張ってます、
ああ背中で、ね、背中タイプですよね、
はい、
ね、
はい、亀岡投手もねある程度松井先輩の松井さんに対してはね、
うん、
まあこれ信頼を置いてますしね、
はいはいはい、
まあ、そういう意味でいろいろね刺激を与えてね投手陣に対して、
うんうんうん、
素晴らしいことだと思いますよ、
はい、まあ、その春季四国大会でいくと、まあ、どちらも1点差ゲームの非常にこう緊迫したゲームということで、
はい、
うん、やっぱりその投手陣っていうのがまず非常にこう頑張ってるということなんですかね、
そうですね、やっぱり企業チームに勝つにはやっぱ最少失点で、
うん、
やっぱりいかないと勝ちきれないと思うので、
はいはい、
その中で投手がしっかり結果を出してくれたのは、
うん、
本当に可能性感じた大会でしたね、
はい、
はい、
でまあ、その戦い方の部分を、ね、いつも千原さんもこの番組でおっしゃってるんですけども、
はい、
まあ、その先行して、
そうですね、
そこから行くというところではある程度想定した戦い方っていうのもできてるんですかね、
そうですね、はい、先制 JR 戦もですね、
はい、
先制点取りましたし、
うんうん、
そこから逃げ切ったっていう、
はい、
ゲーム展開においては理想的な、うん、ゲーム展開だったので、はい、まあ、こういう戦い方になるのかなと、はい、思いますね、
まあ、でもねここまで話聞いてると、
うん、
やっぱいけるんちゃうかってやっぱ思ってしまうん
ですね、まあ春先ですんでね、まだ特に JR さんとか
は、はいはい、
まだちょっと仕上がってないところ、ね、
まあねこれから、
まあ、お仕事の関係もあるでしょうし、まあ、それはあると思います、それと近藤君も投げてませんしね、うん、
はいはい、はい、
だけどもやっぱりこの試合の結果というのはね後々影響はしますんでね、
うん、
というのはやっぱりフェニックスに対する苦手意識も持ったりする可能性もありますし、
まあそうです
ね、JR さんなんかね、
で
四国銀行さんも、まあ、ある程度ねこれ接戦で
来
てますから、
うん、すね、なかなか打てんかったっていうところもあるでしょ、
そうですね、
うん、
だからその辺の戦い方はこれからね、
うん、
まあ、どう仕上げていくかというか、
はいはいはい、
まあいろんなこう駆け引きもあるでしょうしね、
うん、
だけどもうね駆け引きはもう僕はいらないと思いますよ、
もうここまで来たら、
うん、そうそう、前任の方みたいにあんまり変なことばかりしようとねろくなことにならないですから、田淵監督はそんな過激あんまりしないと思いますけど
ってよく言ってるんですよ、
そうそうそう、
俺はなんかすぐそういうことをやってい
やいや、それはね関さんね戦力の違いですよ、やっぱり
やっぱ明らかに戦力レベルは上がって
る、そうそう、駒が増えてますからね、
うん、
我々の時はピッチャーもそんないなか松井とねもういないんですから、
基本連投ですもん
ね、連投だからそういうのは今はそういう意味でいろいろね駒も増えてますし、
うん、
選手のまあ、意識もね全然変わってますから、
やっぱね長くいる相田さんから見ても、
う
ん、
そうですね、
やっぱりその今っていうのは非常にこう戦力も整ってきてる実感っていうのはありますか、やっぱり
ものすごいありますね、それは、はい、
なんか部長としてもなんかそこら辺こううまくやってることってあるんですか
、まあ、仕事でもそうなんですけど、やっぱり選手をどれだけやる気にさせるか、
はあはあはあ、
はい、っていう言葉を監督とは別のところで声かけをするようには 勤めておりますね、
はい、なるほど、はい、それはこうお互い話し合ってこういう役割しとこうぜみたいな、能監督と部長っていうのは
やっぱそうなんですよ、
タッグ組んでいろいろこう考えてるわけですか。
まあアウンの呼吸とかもあります。やっぱり僕の視点と相田部長の視点っていうのが、はい、やっぱり同じようでやっぱ違うところから見てる、
はいはい、
だから
全然違いますね視点は。
厳しい言葉も選手にもかけてくれますし僕が気づいてなかったこともパッと言ってくれたりとか、
うん、
まあ本当にいいコメントしてくれてます選手に対しては。はい、
もうそれはね関さん当然ね同じことを二人が言ってたんじゃダメですからね、はいはい、まあ、そこらはうまくね、お互いに性格も、まあ、性格の違いもあるでしょうけど、
はい、
まあ、適切なことは言ってると思いますよ。
うん、それ考えるとね、首脳陣もこういいコンビというかね、そこでこうやっぱりやってますし、
そうなんですよ。
でチームも非常に今いい状況になってきてるというところですから、
FMM さんの亀岡投手なんかはね、はい、一番仲のいいのは多分相田部長だと思いますよ
あ、そうなんですね。
もういつも、いつもなんか話してますよ。
どうですか、ちょ今年やっぱ変化してます、やっぱ去年とまたちょっと変わりました、
うん、まあ言うことが違いますし
言うことが違うんですか発言が違うんです
か、どう違うんですか部長はそれ。
今まではその自分のことしか言わなかったっていうのがあったんですけど、
はいはい、
もうここ最近はですね、やっぱチーム全体のこと、
は
い、まして野手のことも言い出した感じがしますね、
はい、野手のこと、
はい、
じゃ全体をこう本当にこう自分でも見るようにう、
ね、はい、まあ、見れてるような気がしますね、うん、
あ、
いやだから今年にかけるやっぱりね、やっぱり行きたいと、今年は行かないかんというね、そういう気持ちがね、うん、やっぱり強いんじゃないですか、まあ、選手らみんな それは持ってると思いますよ。
うん、
だからそれはもう僕らも見ててもね、十分感じますけどね。
もうちょっとあのいいところばかりね、今ちょっとまずピックアップしましたけども、はい、一応あのこう課題みたいなのもこれからその予選に向かっていく中で、
はい、
監督が掲げてる部分ってどんなところですか。
まあ、JR さんに勝ちはしましたものの、うんうん、まあ、先ほどおっしゃったのエース近藤君、
はい、
まあ、やっぱりこれが四国ナンバーワンピッチャーですし、彼が投げてない中で、
うん、
まあ、勝ちはしたもののやっぱ彼が投げてくると、
はい、
そう簡単には打てない、だから、うん、そこの得点力っていうところは、はい、やっぱり、もう一つ二つ上げていかないと、
うん、
やっぱり簡単には打てないいうのがあるので、
ええ、
もっとやっぱり、一球にこだわって、うん、やっぱりエース近藤を潰していくと、
はいはいはい、
いうことをやっぱみんな掲げて、
うん、
やらないと、いけないかなと思いますね。
やっぱ四国ナンバーワン、
やっぱりそうですね、
ありますか、
一番力はあると思います、
うん、まあ、去年の実績ではですよ、
うん、そうです
ね、まだ見てないですからね今年になって、
はい、
投げてないですから、
もしかしたらね、こう、まあ、コンディション上がらず出てこないってこともね、
うん、あるかもしれない。それ
は人間ですから、
それは分かりません、
やっぱり、
ちょっとね故障しとるみたいなんでね。
あ、なるほど、
詳しい情報は私も知りませんけど、
うん、もちろんね本人はね仕上げるつもりでやっぱり来ると思いますし、
そ
うそう、もう
それは来ると思って我々も準備しないといけないことですね。
そう、対四国銀行っていうところではどうですか。
そうですね、決勝で投げてきたあの、タイ君っていう、まあ、新田高校の子なんですけど、
はい、
彼に抑えられたいうのは、うん、やっぱりちょっと力がなかったなと、
うん、
まあ、その圧倒的なボールがあるわけではないので、はいはい、彼ぐらいのボールって言ったら失礼ですけど、うん、やっぱりうちの力であったらそこをやっぱ打ち返す、
はいはい、
まあ、3点4点最低でも取れるような、
うん、
打線といいますか攻撃力はないと、
うん、
都市対抗は勝ちきれないなっていうのは課題として感じましたね、う
ん、なるほどね、
はい、
相田さんから見て、はいはい、どんな部分がこれから上げていかなきゃいけない課題ですか。
まあ、監督はその攻撃面のことを言ってましたけど、まあ、僕から見たらですね、ちょっとオープン戦を含めて、
はい、
ちょっとエラーがですね、
はい、
ちょっと多かったんじゃないかなというのはものすごく感じます。
中原さんもね、ずっとなんかそのとにかく守備はねしっかりしないといけないんだってい
うのを、ね、もちろんそれはね、
オープン戦の時はやっぱ言ってて、
はい、
ちょっとそこは目立ってしまったと
のような気がしますね、
はい、じゃあそこは千本素振りならぬ千本ノックあたりで、
そうですね、
はい、
そうですね、まあ、守備自体はね、うん、練習不足でのミスというんじゃなくて、
はい、
ちょっと若干精神的なものもあるんじゃないかという気はしましたね。
どうですかその辺は。
うん、それはあるかもしれないですね、うん、確かに、
うんうん、その精神面がその守備に及ぼしてしまうってどういうことですか。
そうですね、やっぱりですね、その練習の時に、
はい、
やっぱりみんな打つのが好きなんですね。
はいはいはい、はい、
だからやっぱ守備面で、いや若干ですねちょっと不安がありながら試合に臨んでると
なるほど
いうところがあるんじゃないかなと思いますね、はい、
まあ、ね お二人ともねもちろん現役時代もねもちろん活躍されてましたけども、そこをこう克服するためにはどうしたらいいんですか。
練習するのみですね、はい、
なるほどなるほど、
はい、それは練習だけではダメだと思うんですけどねいやいやその時間がないじゃないですか。そんな、いやそうそうね、もう高校時代松山翔平さんみたいにね、そのバーッと千本もノックする、ノックはやっぱり人がいりますからね。
まあそうです
ね、素振りは千本員は一人でできるわけですよ。
はいはいはい、ノックは確かに
ノックはやっぱりそれね、人がいりますから。うん、だから数をでカバーするんじゃなくて、その中身と意識の問題、
はいはいはい、
その取る人のね、うん、練習する人の意識の問題だと思いますね。
なるほどね。監督、どうやって上げていきましょう。
その通りです、ね、まあとにかくやっぱり、やってやるぞっていう、こうまずモチベーションを上げていかないと、うん、この動き一つが変わってくるので、はいはい、まあ、自分からボールを取りに行くっていう、うん、こうまず気持ちがないことには、動き一つ変わってくるので、うん、まあ、そういうこう持っていき方、
はいはい、
一つノックするんでも気持ちを上げてやってノックをさ、うん、するというのはちょっと心がけてやってますね、うん、はい。
それはもう雰囲気もありますしね、うん、それは都市対抗の大事な代表決定戦なんかでそれは緊張しますから、
はいはいはいはい、
飛んでくるまではね、それはもう大変ですよ、
はい、うん、それはね、監督もね、ご自身でね、
いやいや、もうそれはもう部長も二人もね、甲子園でも経験しとる、総合部長なんかもしてますでしょうけど、はいはい、だけどそれをやっぱり最初ね、まずはしっかり取ってアウトにすると、うんうん、そこですよね。一発目にエラーやってしまうとね、やっぱり影響しますよね。あと
そ
れ
はね、
それは当然バッティングにも影響してきますし。
ですよね。
それはそうですよ。
だからフェニックスってどちらかというとこう守りからやっぱりリズムを作っていくような感じですか。
そうですね、やっぱり大事にしたいところですね、うんうんうん、うちが勝つためには守りのところが一番大事だと思うので、う
ん、はい、
そのリズムは大事にしたいです。
本当、まあ、立ち上がりね、まあ、ピッチャーもバッターも一緒ですよ。第一打席にね、どう向かっていくかということですけどね、
まあ、でもね、今日はこうやっていろいろお二人からお話を伺っていくと、うん、やっぱりこう応援する側としてはすごくやっぱりこう期待の持てる今の内容だったなというふうにやっぱり感じています。いや、
そうですね、本当にね、だから、まあ、ある程度ね、このがむしゃらにやるだけじゃなくてね、うん、若干こう視野がみんなね広くなったというか、
はいはい、
で自分のことだけじゃなくて、
うん、
まあ、チームのつながりとか信頼関係はね、うん、もうこれ去年からずっとできてますからね、
はいはい、
あとは問題はそのヒット打てなくてもどうするかということですよね。ボン出しても中身を選手がみんな考えていただきたい、
うん、
で当然これ内野手なんかあれだけ競争が激しいわけですから、
ね、
そこでね、当然出れなくなる選手が出てくるわけですよ、
はいはいはい、
だその選手がどういうふうにこれからね、うん、チームにとって戦力になっていくかということはそれぞれ考えないかんですよね、
うん、ね、もちろんそういう意味ではね、メンバー全員がやっぱ気持ち一つでうまく持っていくようにするのがまたお二人のお仕事ということにもね、はい、なってきます。
だからそれは監督さんもいろいろ考えることあると思いますけど、相手チームによってやっぱり選手の起用も変わってきたりする可能性ありますよね。
うん、
だからそんなに差がない中でね、当然出るわけですから、はい、そこらはいろいろね、監督さんの采配っていうのがいろいろ出てくるでしょうけどね、
まあね、今差がないっていう話しましたけど、やっぱだいぶその能力の差っていうのはだいぶもうその企業チームとも四国内でやっぱりもう縮まってきてるって。
そうですね、はい、それは感じます ね、
うん、まあ、これはね、関さん、やっぱりこれまでみたいにクラブチームという、まあ、同じ都市対抗を狙う、
はい、
まあ、チームというね、見方を企業さんにチームもされてるような気はしますよね、うん、
はいはい、相手もやっぱりこうフェニックスに対する、ところが変わってきてる
って ことですね。あ、それはあると思います、それとね、これ出てませんが、
はい、
アークバリアさんとね、徳島クラブさんもあるわけです
よ、はいはいはいはい、
徳島クラブさんもね、これだいぶ戦力アップしてますからね。
あ、そうなんですね、
もう、うん、これはもう舐めてかかれる相手ではないですよ。
うーん、
地元の高校生の有望選手はね、結構何人も入ってますしね。
あ、そうなんですね、
今年甲子園でね、旋風巻き起こしましたけど、阿南光、
はい、
うん、この OB もだいぶ入ってますしね。
あ、
そういう意味ではね、侮れない侮れないですよ。
今のはちょっと引っ掛けました。
いやいや、そんなことない、ちょっと詰まっただけ
ですそうですか、
ちょっと詰まっただけですけどね、
まあ、でもそうやってこう四国全体ね、うん、その社会人野球のレベルがやっぱ上がってる、という中っていうことですね。
それはありますね、当然4試合するわけです、
はいはいはい、
そこはもうだからもう一つ一つね、
うん、
全部勝って4勝するんだぐらいのつもりでね、
うん、
普段通りやったらいいと思いますよ、
はい、
そこであんまりこう勝ち点がどうだな、もういらんこと考えてるとね、もうおかしになりますから選手は多分そんなことあんまり考えてないですからね。
もう一戦必勝という感じですよね。
そうです、はい、
選手は考えてないですから、だからそこはもうそれでいけばいいんじゃないですか、
はい、はい、さて、また来週もですね、引き続きお二人にはね、
そうですね、
ゲストに来ていただいて、
はい、
またいろんなお話伺っていこうと思いますんで、はい、また来週もよろしくお願いいたします、
はい、お願いいたします。
よろしくお願いします。
羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、
いいよいいよいい予感、野球王 街で四季のボール四季上がる Go! 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 Go!
第54回羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、来週も松山フェニックスから曽田博隆部長、そして田淵哲也監督をお迎えします、はい、さてこの番組過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことできますので、ぜひ聞いてください。それでは皆さん、また来週です。
はい、千原ひろしでした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関一里でした。この番組は松山建装社、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。